おはようございます。私は成長の家本部講師の水島育子です。今回から4回にわたって放送を担当させていただきます。第1回目の本日は、谷口淳子成長の家白鳩会総裁の著書、この星で生きるをテキストに、人生は心で作るというテーマでお話をさせていただきます。大型連休に入りましたが、皆さんはどのようにお過ごしでしょうか。4月から進学や就職などで新しい環境に移って1ヶ月が経ち、ほっと一息つけるようになったという方もおられるかもしれません。私は5年前の夏、成長の家国際本部で働くことになり、当時住んでいた新潟県を離れて、家族で山梨県へ移りました。それまではフリーのライターとして自分の裁量で働ける部分が多く、ある意味気が楽な面がありました。そのため転職して新しい土地で新しい人たちと出会い、新しい生活を送ることは緊張感でいっぱいでした。そういう時はきっと素晴らしい展開になると決めるんですよ、と以前、成長の家のある地方講師の方から教わったことがあります。地方講師とは、ボランティアで成長の家の教えを居住地で伝える、一定の資格を持った講師のことですが、それを思い出しながら新しい生活に踏み出しました。これからどんなことが起きるかわからないのに、どうしてきっと素晴らしい展開になると決めてしまうことがいいのでしょうか。その前提となる成長の家の教えについて説明します。成長の家では、人間は神の子であると説きます。犬の子は犬ですから、神の子は神だということです。すなわち、人間は神様の素晴らしさをすべて兼ね備えた存在だということです。また、神様は完全で良きものばかりの世界を作ったと考えます。それでは、戦争、争い、新聞やテレビを賑わす事件や事故など、マイナスに見える出来事は何なのでしょうか。神様が作った世界が完全である一方、私たちが現実と呼んでいるこの世界は、自分の、あるいは複数の人の心のままに現れたり、そして消えたりする、いわば仮にあると見える世界です。ですから、マイナスに見える出来事は、実在するのではなく、私たち人間の心の現れです。神様が作った世界と現実の世界の2つを、はっきりと分けて考えるのが成長の家の教えの特徴です。先ほど挙げた戦争や争い、事件、事故といったものは、神様が作ったわけではなく、私たち人間の心の展開です。現実のこの世界は私たちの心のままに現れます。ですから、良きものを心でしっかり見つめていくと、それが実際の人生にも現れるというわけです。ここで本日のテキストの19ページから20ページを引用します。職場や学校が変わったとき、新しい環境に移った時など、なんとなく不安を感じるのが人間だ。うまくやっていけるだろうか、自分に合った場所だろうか、人間関係はどうだろうか、そんなことをあれこれ考える。けれども、こんな時こそ、きっと素晴らしい経験が待ち構えている、と決めてしまうのがいい。自分の未来には、楽しいこと、良いこと、素晴らしい経験が待ち受けていると心に決め、そういう目、そういう心構えで世界を見ていると、楽しいことや良いことが本当に自分の前に展開してくる。なぜなら、私たちの世界は心で作るものだからだ。引用を終わります。人生は心のままに展開するからこそ、明るい世界観、人間観を持つことが大切です。逆に、つまらない、気が進まないなどと、物事の悪い面に心を集中させると、不満な面が見えてきます。 ここで最近の私のささやかな体験を紹介します。1年半ほど前、当時小学2年生だった息子が、野球の少年団に入りたいと言い始めました。できれば希望を叶えたいと思いましたが、平日の夜の練習に車で送迎しなければいけない上、春から秋のシーズン中、土曜日や日曜日、祝日は練習試合や公式戦に親が付き添うことも多く、サポートするのは難しいことのように思えました。というのは、自営業の夫は毎日深夜まで自宅で仕事をしている上、私も土曜日、日曜日は出勤していることの方が多いからです。しかし、家族で話し合い、どうしてもやりたいという息子の希望に応えて、とりあえずやってみようと少年団に入ることになりました。息子は喜んで練習に通っていましたが、送迎は最初、私には負担に思えました。さらに、子供の野球の試合に付き合うと、お休みを取ってお弁当を作り、早朝から子供と出かけ、帰宅するのは夕方近くになります。つまり、休日のほとんどが野球の付き添いで終わってしまうのです。普段仕事をしていますので、家事をするための時間を何とかやりくりしているのに、これでは他のことができないと最初は少し憂鬱に思えました。不満に思い始めると、野球の試合に付き添っている時も、まだ終わらないのかなという思いになり、試合が長引くと早く終わればいいのにという気持ちになります。帰宅して家の中が散らかっていると、どうして片付けないのと夫や娘にも不満を覚えます。これではいけないと思い始めた時、友人の一言で心を切り替える決意をしました。年上の友人で、もうお子さんも成人している彼女は、幸せだね、私の場合、もう子供とそんな時間を一緒に過ごせないから、と言ってくれたのです。そこで私は、この経験がきっと素晴らしい展開につながると決めようと思い直しました。こうして一旦、プラスに捉えようと心を切り替えると、今度は物事の良い面が見えてきます。例えば、野球の保護者の方はみんなとても愛深くて、自分の子供も他の家庭の子供も同じように叱ったり、お世話をしたりしてくれることに気づきました。子供が野球をやっていなかったら深く付き合うことはなかったかもしれない人たちのそれぞれの良さが見えてきて、先ほどお話ししたように人間はみんな素晴らしいという思いが強くなりました。子供は野球を通じて友達も増え、心も体もたくましくなってきました。私にとっても花の美しい頃、風の強い日、夏の日差しの下で、それぞれの季節に自然の中で野球の観戦をすることも、楽しい記憶として刻まれていきます。成長の家ではこのように、人生の明るい面のみに注目する生き方を、日時計になぞらえて、日時計主義の生き方と呼び、お勧めしています。日時計は太陽の影を利用して時刻を示します。太陽が出ていないときは時刻がわかりません。そのことにちなみ、成長の家では太陽の輝く時刻だけを記録するように、喜びの出来事を心に刻む生き方をお勧めしているのです。人生は心のままに現れますから、喜びを心に刻めばそれが人生に現れます。その根底には、神様の創造した本来の世界は良きものだけであり、人間はみんな素晴らしい神の子であるという信仰があります。悪いこと、良いことがいろいろ混ざり合っている中から、良いものを選ぼうという、いわゆるプラス思考とは違い、善なる神を無限大に信頼して生きるのが、日時計主義の生き方です。さて、目や耳などの感覚器官を通して、たくさんの情報が私たち人間の認識に上がってきます。しかし、それらは私たちの周囲にあるすべてのものを認識できるわけではなく、自分に関心のある出来事のみを脳が認識し、 意識に上げているのです。認識していない物事はないのも同然なのです。毎年夏になると仕事で担当している畑の草刈りをします。また PTA の行事で子どもの学校でも除草作業があります。頻繁に草刈りをしていると道端やよそのお宅にも草があるのが見えてきます。これまでも同じ光景を見ていたはずですが、草刈りの回数が増えて草が印象付けられると、あそこにも草、ここにも草という具合に草が意識に上がってくるのです。このように嬉しいことを見出そうといつも意識していたら、自分の周囲にある喜びをいくつも見つけられるはずです。そして良いことを印象付けることによって、さらに良いことが認識できるようになります。また引用文にありましたように、心に描くものは現実の世界に現れますから、良いことを認識する習慣が身につけば、良いことが自分の人生に現れます。ここで本日のテキストの17ページから19ページを引用します。私たちの人生には日々新しい経験が待ち受けているのだ。そしてそれらの経験は、受け取る人のものの見方や捉え方によって、よしあしいずれにも解釈できる。自分次第で喜びいっぱいのものにもなるし、悩みに満ちたものにもなるのである。そんなことはないと反論する人もいるだろう。その人は喜びと悲しみが入り混じっているのが人生であり、楽しいことばかり、喜びいっぱいの人生なんてありえないと考えている。けれども、苦しみや辛い悲しい体験というものは永遠に続くわけではない。また、そういう体験は悪いばかりではない。私たちはそれらを通して、自分のそれまでの生活で不足していた部分や考え方の偏り、度量の狭さなどがわかるから、人格的に成長する。もしあの挫折の経験がなかったらとか、あの不幸のおかげで自分を深く見つめ直した結果などといって、一見悪いと思われる経験に感謝する人の話を、私は何度も聞いたことがある。引用を終わります。人生には一見、マイナスな出来事が起きることもありますが、そんな時も、何か自分の在り方に不足がなかったのかを振り返り、改善しようとすることで、人間は成長することができます。私は3ヶ月ほど前、突然の激しい腹痛に見舞われました。めったに病院にかかることがないので、家で休めば治ると思っていましたが、あまりに痛みが激しいので、病院を受診しました。腹膜炎という診断で、その場で入院することになりました。夫は大抵の家事はしてくれますが、小学生の子供2人のことが気がかりで、主治医の先生に、子供が小さいので、退院して通院で治療するというのはダメでしょうか、と聞いてみると、炎症がひどいのでダメですね、とあっさり却下されました。ちょうどインフルエンザが流行している時期で、感染を防ぐために子供は入院患者と面会ができない決まりになっていましたので、しばらく子供と会うこともできません。仕事でも同僚に迷惑をかけ、いたたまれない思いでしたが、病院の窓から外を見ながら、ふと、でも今私は幸せだなと思いました。早く退院したいと思うと、入院している今の状況や、許可してくれない主治医の先生に対して不満が募りますが、もしも今に集中するなら、私は暖かい部屋にいて、本を読む時間もたくさんある。これは幸せなことだから、今の幸せに感謝して生きようと、気持ちが変わってきました。そう思ったのは、以前読んだ本に書かれていた、人間は過去や未来に対して思い煩うことが多いけれども、 今に集中すればその悩みの多くが消えていくという内容を思い出したからです。気持ちを入れ替えて考えてみると、ありがたいことがたくさんありました。例えば、同じ病室のお年寄りはとても感じの良い方々で、足が少しご不自由だったので、窓の開け閉めなど簡単なことを手伝って差し上げると、とても喜んでくださいました。検査のため5日間食事は取れませんでしたが、その分、温かいお茶の美味しさが身に染みました。上司や同僚が早く良くなるように温かいメールやハガキを送ってくれ、そして祈ってくれました。幸い1週間ほどで退院できましたが、健康のありがたさが身に染み、この人生を生きる道具である体も大切にしようと改めて思いました。間近で見る病院の先生や看護師などスタッフの方々は、多忙な中、本当に愛深く患者さんに接しておられて、尊敬の念を深めました。そして家族と共にある日々の生活が、とてもありがたいものだということも深く感じました。ちょっとしたこの入院生活は、挫折や不幸というほど大げさなものではありませんでしたが、自分の心の在り方、生活の在り方を振り返る機会にもなりました。病院で出会った人々や、入院中の些細な出来事を思い出すたびに、私は人生って面白いと喜びを深めます。本日の放送をお聞きの皆様も、今日もきっと素晴らしい一日になると決めてみてください。今日一日の人、物、こととの出会いを喜びを持ってお迎えになると、きっと素晴らしい一日になると思います。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。